ラジオもっこもこパレード。
刺身がコリコリしているのは死後硬直。青春アルデヒドウォーディーズな。
アニアギです。
どうですか、死後硬直。
あ、
僕はこの答えを知っています。
あ、そうなん。
はい。
じゃあ死後硬直です。
違います。いやなんかさ、
うん、
なんかそのおい魚がうまい地区とか漁港とか行ったら、はいはいはい、やたらコリコリしてる魚に出会うときはあるやん。
あるあるある。
あのカンパチなんか特にさ。
あるね。
でそれ九州の福岡なんか特にすごいコリコリしてるっていうのをよく言うんですよ。
はあ、はあは
あ
は
あ。でなんかそれこそ僕らやった山口のハギとかいた時も、うんうん、なんかやっぱこっちのやつはコリッとしててうまいなみたいなのがあるんだけど、
はいはい、
あれはあれらしいです。死後硬直させてないからああなんですって。むしろ逆で締め方が違うくて、
はあ、
なんか福岡とか九州の締め方って神経締めって言われるやつで、
うんうんうん、
神経殺して体を殺さへんみたいなのやるから、
うん、
だから時間が経ってちゃんと死ぬ気とかするから時間経ってもコリコリで美味しいんって。
ああだから死んで生きてるんや。
そうそう、むしろ、そう、
むしろ
体は。
だ
からコリコリない。でなんかさ一緒にさあの佐賀行った時にさ、
うんうん、
呼子のイカ食いに行った時に、
うんうん、
呼子のイカっての有名でね、泳いでるイカをさ締めてさもうほぼ透明でさ、
まあまあまあね、
プラスチックみたいなのでめちゃくちゃうまいし、あれはコリコリしてるんだけど、
コリコリとかパキパキしてるよね、なんか
そう、
もう
だあれはもはやだからほぼ生きてるからパキパキしてるわけじゃん。
まあまあそうやな、
うん、であのその時にさあのイカバーガー売ってたおっさんが言ってたらさ、うちらはもうイカはいつも子供の時から食ってるから、
うんうん、
むしろあのパキパキしてるやつはあんまうまみが足らんから、
うん、
わざと朝さばいて夜食ったりすることでこの白くなって甘くなってねっとりしたイカを食ってるみたいな、
うん、言うてたな。
僕らからすると真逆の発想やんか、
うんうん、
けど簡単に言うと、まあ、牛肉なんかもそうだけど魚も殺して時間経つ方がアミノ酸が増すんですって。
まあまあ分解するからね、
あの押し寿司とかもそうやし。で逆にだからコリコリしてる魚はコリコリして美味しいけどうまみは少ないんやって。
まあまあそりゃそうか。
でもそれはこう一説によるとだから九州の魚は神経締めするからコリコリしたのを補うために甘い醤油使ってるっていう人もおるんやって。
はいはい、ああなるほどね、はあは
あはあ。まあ、甘い醤油使う問題も何個あってさ、
はいはいはい、
あの油が乗ってる魚は醤油が弾くから甘くせんだかみたいな、
うんうんうんうんうん、
っていう説もあると僕はそっちも結構納得ないけど、
うんうん、
神経締めするからアミノ酸が足りん分甘くしてるっていう説もあるっていうのを最近仲良くなってるバンドマンに聞きました。
なるほど。じゃあ今日は今週はそんなところで
以上歴代最短のアルデヒドとしていやアルデヒドっぽい
答えてないけど答えたみたいな、
アルデヒドっぽいあれですよね
確かにね。ああなるほど、まあ、いい話じゃないですか、
うん、旅行行きたいですね。
旅行なほんまに行きたいけどほんまに行かれへんね。
君は行かれへん理由しかないよな今。
行かれへん理由しかない
なんか子供おるし、
もう正月そんな遠くない里帰りすらできひんかと思うな。
まあでもしゃあないよな。
まあそうですね、
僕は全くせえんとは言わんけどやっぱりそのかなり限られた動きしかできひんなっていうのが、
うん、まあそうですね。
用事で東京行かんとあかんやけどやっぱりちょっと自粛期間終わってからにしようかなって思ってるもんな。
え、まあまあそれはその方がいいし、行かなあかんやったら行ったらええけど、まあ相当考えた方がいいやろね。
行く人にも迷惑かかるかもなみたいな。
ああ。
だから結局さ配慮した上で何かあったらしゃあないやんってなるんやけど、
まあまあ
その時期に行く必要があったのかねって強く言われたら すいませんみたいな。
まあまあまあまあ、でも あるんやったらいかんのしゃあないし、
うん、微妙なとこやね、あるっちゃあるんやけどちょっと要調整みたいな感じやんな。
あ、いや、まあね、大阪の東海ビスもだいぶおとなしくやってましたから
まあ屋台ゼロやもんな、ほぼ
屋台はほぼなし
です、ね、ほぼゼロやな。
行動に道路に出すっていうのは多分全部許可をしてないから、仕打ちで出してる店だけ、
個人で自分で店の軒でやってる人とかは
とか、
あ、それは別にな、エベスタンドの店でやっていい権利があるわけやから、
まあまあそう、と止めようがない、う
ん、
逆に、
うん、止める必要もないと思うけど、
うん、
いやー、けどそれでも売れてるわけでもないと思うけどな、あれも。
まあね、まあさすがに参拝客いつもまあだから道埋まるぐらい人来るやん、
うん、
でもまあそんなことはなくて、またでも普通よりは明らかに人通り多いなぐらいは来てたわけ。
そのくせさ、車の規制だけしててさ、立ち入り禁止とかはいつも通りやってるからさ、なんでここで警備員おるんやろみたいになってるの。
まあまあまあまあ、
止めんで
いいんですよ。あれはいつも通りやってましたね。
な
あ、いや、まあ、でも止めんでよくはないんやで、多分混乱するし、うん、って言って。
初詣もまだですよ僕
まあうちもそうや、
うん、一応だから人が落ち着いた時期ぐらいに車でシャーって行こうと思ってるけどさ。
確かにね、
そんな、
まあさすがに出にくいからさ、
うん、
アニメ見ようと思って、
ほう、
アマゾンプライム で、
うん、
で鬼滅の刃の前半を見たわけですよ。で、あと呪術廻戦っていうやつを見たわけですよ。
鬼滅の後に今ジャンプが売ろうとしてるやつね。
はい、
いいじゃん。
鬼滅の刃はまだ途中なんや、多分26話ぐらいあるのかな。
チェーンソーマンと呪術廻戦ともう一個ぐらいで鬼滅ぐらい売ろうみたいな感じらしいですよ。
あ、
今ジャンプが狙って
る。なるほどね。まあどっちも面白いけど、
うん、
おっさんからすると、うん、そう、面白いよねの今までの名作ぐらいの面白さやなみたいな。
これはさ、本当難しくって、その世代のもんじゃん
漫画ってのはね、
うん、で、まあ、これ敵も増える話だけど、その去年のな、映画の一番こう、うん、一般的話題作の一個としては、その鬼滅以外にミッドサマーって映画があってさ、
は
あ
は
あ
は
あ、でその前カメラを止めるなっていうのがあってさ、
はいはいはいはい、はい、
で特にミッドサマーなんか面白いと思うんですけど、
うんうん、
僕の感覚からすると、まあネタバレもクソもないが、言っていいか別にどっちもいいわ。その怒ってるのが、まあ、ヘンペの村に行って、実はそこで儀式が行われてて、それに主人公の友達が巻き込まれて、
うん、
その中でそのまあなんと死ぬんですけど、
うん大丈夫それ、
うん、何が死ぬかは言ってないから、犬が死ぬかもしれないから、何かが死ぬんですけど、
あ、なるほど、
みたいな話って、
はいはいはい、
衝撃的やし、特に絵面も綺麗なところから結構グロい絵もあって、
うんうんうん、
面白いし映画としても飽きないんですけど、
うんうん、
その筋とかそういう世界観ってめちゃくちゃ斬新かって言われたら、むしろオールドスクールやと思うところあるわけ。
まあまあありますね、
うん、ああこのパターンねみたいな。
まあそうそうそう
ですね。だからもうなんか始まって10分ぐらいでこう花園メリーゴーランドのパターンやなみたいな漫画が好きなんです思うわけじゃん。
まあまあまあ、そう思うね。
でそれにも元ネタがあってみたいな、はいはい、だからそれってそこが斬新じゃないのに、そのそれだけを見てすごいこの映画みたいなとか、その若い子らはこの映画をすごい好きな私って変わってってるかもみたいになるわけじゃんか
まあまあまあまあ、それはもう人類が繰り返してきた歴史や
からね。そうやねん。で我々こう偏屈オタクは無知って思っちゃうところもあるの、正直。
ああ、まあまあまあまあまあ、これをありがたがるのはあれを知らないからだっていうことね。
でけどこれはこれここけど大きな罠があって、
はいはいはい、
言ったみたいに例えば、いやいや花園メリーゴーランドのこと一緒やんって言った時に、いやいや花園メリーゴーランドもなんかのパクリやでって言われて、いやそれもみたいなさ、
うん、まあまあまあ、
だからそのロボット映画見てガンダムのパクリやんって言った時にとか、スターウォーズのパクリやんって言った時に、いやいやじゃあそのスターウォーズ元ネタをって言われたらうぐぐってなるやんか。
まあまあまあ、でもまあもう、まあ、元ネタがあるからチンプって話じゃないから、
ね、そうやね。だからこういうことは思っても言ったらあかんなっていうのを僕の学びで
まあオーソドックスに面白いなと思って見てますよ。
でそう思ってしまうのが確かにおじさんやねんな
まあまあまあ、だからやっぱりだから結構なんやろな、子供の映画に付き添って行って、
うん、
大人は大人で見たことないけどそれなりに期待して行ったけど、まあ普通に面白かった普通の映画やったわって言って帰ってくる人ってやっぱりいるわけですよ。
まあまあまあまあ、
まあ、だからその感覚にはなりますよね。まあ、やっぱそれはもう年食ってるからしょうがないっちゃしょうがないんでしょう。
けどなんか不思議なん、不思議というかさ、その映画はさ原作のさ漫画のどこ一部なわけじゃない。
はいはいはい、はい。
鬼滅の刃ってのは。だからそのある程度世界観の設定を知らんと見れへん、アニメでも漫画でもあるものの映画化の言うたらその部分切りの映画が歴代1位になるっていうのはすごいことやなと思うけどね。
いや恐ろしいよね。
意味分からへん
な。意味が分からへん。だから なんでそうなったのかが分からへんなって見てもやっぱりそれは思う。
うん、うん、まあだからまあいろんな巡り合わせ、コロナの後追いっていうか追い風もね、
まあまあもちろんあるでしょうし、
あっての話と思いますけど、うんうん、にしてもやからな。
にしてもやし、まあ映画になるほどの人気があったわけや、そもそも。
そうやな、
うん、っていうのがまあなんかそうなんやっていうのが。
いやけどむずいで、このさ漫画好きあるあるでさ、例えば弱虫ペダルとか、
はいはいはいはい、
でそれこそ今回の鬼滅とか、
うん、
そのアニメ化が決まる前から話題、漫画好きの中では話題作、
はいはいはいはい、
で弱ペダなんかこんな浮上し受けめちゃしそうやねんけどな、チャンピオンやけどみたいな思ったら、
はいはいはい、
アニメ化しましたみたいな、
は
あ
は
あ
は
あ、でアニメ化した途端に知ってます弱虫ペダルってっていう、こう女子から言われる、いやお前が生まれる前からチャンピオン呼んでるぞみたいな気持ちになるわけやん。けど向こうからしたらチャンピオン漫画とは思ってなくてアニメと思ってるわけじゃん。
まあそれはそうだね、うん、
だからここですよ、この老害がどんだけ我慢せんなあかんか問われるところがっていうことを繰り返すけど、まあまあまあね、だそれってだからさ、アメリカはアメコミ映画が流行るけど、
はい、
アメコミってもん自体を読む人は少ないと、
うんうん、
でそれはそもそも文字を読める人が少ないし、
うんうん、
流通の問題もあるし、国土も減るから、うんうん、ただ映画は誰でも見れるし、あの全アメリカに行くからすごくそのみんなが知ってると。
まあね、
だから本来のオフィシャル性っていうのはどうでもいいけど、映画が全てやったりする人も多いみたいなことを聞いて、あ、なんかなるほどなと。
まあ日本でもそうじゃない、わざわざ漫画買って読むとか。
いやけどだからそうなってしまったんやなもっていう話で、ね、
ないよね。
だから僕らってさ、ジャンプ黄金世代に生まれてるからさ、
はいはいはい、はい、
そのなんか500万部とかのさ雑誌が毎週売れてた。
まあ、みんな読んでたから、
だからそれはもうもはや共通言語というか、
そうやね、
だから漫画があってアニメがあってとか、漫画があってテレビがあって、漫画があって映画があってやったんやけど、
うん、
まあ、完全に今はだからやっぱり映画っていうかアニメがあって一応原作はあるねんなみたいな、
うん、
っていう逆転したなって。
まあ逆転してる感じはしますね、明らかに、うん、
一番偉いのはアニメやなって今思いますね。
まあ単純に 100% 受動でいけるからね、動画は受け、うん、見る側は見るだけやから。
いや、そうだからその正月に逃げ恥がやってたじゃないですか。
うん、やってましたね。
それもめちゃくちゃ話題やけど、その原作読んだ人っていうのはそんなにいないじゃない
ですか。ああ、まあそうですよね。
みたいなですからね。原作で僕お会いしたことあるんですよ。うん、
はあ、はあははあ。
けどそれは逃げ恥とかやる前の頃に、うんうん、その僕の仲いい先輩芸人の友達やったんで、
うんうん、
紹介してもらって一緒に遊びに行ったことがあって、
うんうんうん、
でって言ってたら、え、これえみたいになって、クソ金持ちになってんじゃんみたいな。
まあまあまあまあ。
こともありますけどね。
思いますよね。
いや、あ、これちょっと一応報告的にしとこうと思った話があって、
はい。
あの2020年は大変でしたが、
うん、
アルデヒドも今 USB メモリー売り出しましたと。
はいはいはい。
USB メモリー買っていただけると、まあ前話だと1万5000円ぐらいするんですけど、
はい。
あのまあ前も言いましたけど、あのコピーできるとしたらいいし、あの、うん、持ってるデータ無理に買わなくてもいいけど、
うん、
あのありがたいと思ってるっていう話で、まあ、結構皆さん買ってくれてるんですけど、
ありがとうございます。
今販売始まってますんで、
ね、
ぜひ。
そうですね、はい。
で思ってちょこちょこみんなに言われて、ああ確かにって思ったんけど、アルデヒドに出てくれてる人らが結構今売れてるって話があって。
ああそうですね、はいはいはい。
で、まあ、まず分かりやすいのは松原谷氏があの売れて、
そうですね、
あの、はい、怖い間取りっていうのが映画化されて、亀梨君がやって、はい、興行収益23億みたいな、
あ
話になったわけで、
はいはいはい、
で売れたなとかで、ある程度のイベントにも出てもらったりしてた A マッソっていうコンビが、
うんうん、
が去年のザ・ダブルで決勝まで行って、
うんうんうん、
で A マッソの密着ドキュメントとかも流れて、
うんうん、
今ちょっとすごく売れそうやし、
うんうん、
でまあ、基本的にめっちゃ才能ある人やからさ、
うんうんうん、
で才能あって気がいい人なんで、あのとても売れてほしいと思ったら売れていってるわけじゃないですか。
まあそうですね、
みたいな。で、あと、あ、確かになって思ったのは、その、もう、かれこれ10年近く前やけど、 アルデヒドで話題にしてたがん患者の友達が死んだっていう話の小鶴さんって人の話があるんだけど、それがあの今度来月映画化される
なんかね
あの頃っていうあの、まあ、鶴木さんっていう新生かまってちゃんって音楽やつとかのプロデューサーであり犬山神子さんの旦那である、
はいはいはい、
鶴木さんが中心になっていろいろやってたその恋愛研究会っていうモーニング娘。好きな人らの集まりがあって、
はいはい、
で僕はモーニング娘。好きやったから我々も、
うん、
我々ね、だからそこには入れへんけど僕らも、まあ、よく話したり仲良くしてて、うんうん、っていう仲間がこれネタバレやね多分映画に関して言うと多分ただ最大のネタバレ僕はしてんね今公開前の映画のガンで死んだ友達がおるんですけどその人はその中の一人なんですっていう、うん、話がつながってで青春アルデヒドの最多ゲスト賞は多分今スーパーログさんが1位と思うんです
けど、はいはいはい、
2位は西野さんで言ってて、
はいはい、
西野さんはあの頃の出演メンバーなんですよ。
なるほどなるほど。
だから西野役がいるんですよ、
はいはいはい、
っていうなんか分からんけど気がついたら結構みんなメディアに出てる人たちになったなみたいなことを思って、
ね、
けどこれって僕らは分かっててさ、
はい、
でなんか知り合いが売れたぜっていうよりかは単純にこれ聞いてくれてる人らが繋がってないと思ったから言わんとなと思って、
あ
ん時の人ですよこれみたいな。
まあまあそうなんですよね、
うん、
なんかほんま幼なったら思うけど、うん、やっぱ40過ぎるとね知ってる人に有名人が出てくるんですよね。
ていうかだからそれこそさその我々がよく三つもご飯食べに行く仲いいスーパーロックさんの小山さんでさ、
はいはい、
で2人とも知り合った頃から僕ら的には売れっ子やったけどさ、
うんうんうん、
けどログさんとか最多出演者のログさんやけどさ、
はいはい、
あの思ったらこれログさん知り合った頃から考えてめっちゃ売れたのみたいな。
いやめっちゃ売れたと思うよ。
なんかずっとこうシームレスに知ってるからさ、
うん、
分からへんやん。
まあね。
でだからけど売れてるよなこれってみたいなことをよく思うい
やすごく思いますね。
小山さんもやっぱりより大きな仕事をしてるよなとか
思いますね。まあもう出会う前から大きい仕事してた人だったけどね、
うんうん、だから中村君とかも中村ゆうすけもさ出てもらった回はすごいいい回やなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
とかもなんかキッズは東京なんかその街の京阪電車のラッピングとか阪急か、
はいはいはいはい、
とか街を彩るレベルになってるなみたいな。
まあねまあね、ポッドキャストやってた時代から、まあ、君は知ってるわけやし。
そうやね。もともとポッドキャスト仲間なんで、ね、僕が中村くんのポッドキャストにどうでもいいメールを毎週送ってた ところが割とスタートなんでいやだからそう思うとなーって
なんか、まあ、そうなんです
よ。年いくとやっぱみんな売れんねんな
って。あの世の中っていうのはあれなんですよね。中年の才能で回ってる部分っていうのが結構あって、
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
だから中年になると世の中を回す側に回ってくるんですよみんな。
あの、まあ、なんか結局さ世界をじゃあ誰が一番中心に回すんかって言ったら確かにさ40代50代やねんな。
そうそう、だからまあ
60以上だって仕事辞めで張ったりするし、
うん、だ20代ってさ売れる人がスペシャルやと思ってるやん、
うん、
でもまあそうじゃなくて40、50とかになってくるとまあその著名かどうかはさておき社会の役には立ってる人が多いわけです
よ。しか売れてないと続けれてないっていうか、
まあまあそうですね。
逆でもない、続けてるから売れてるみたいなのもあるし、
まあそうね、みんなだから20年選手とかになってくるから、
うん、
まあ、どうしても中堅以上になってくるわけですよね。
確かに確かに、
うん、だから若くして成功するっていうのはまあ別に目指したらいいけれども、まあそうじゃなくても全然活躍の場は人生長かれば見る、まああるわけで、
谷氏がそうであるようにだからうちでずっと働いてくれたりもする西根座タイガーっていうのも年始 その元旦のお笑いに出てたりさ、
はいはいはい、まあそうですね、
みたいな
結構見るようになりましたよね。
そうみたいなことが増えるなと思ってて、
うん、
なんか場は広がりますね。
やっぱそうなんですよ。
という
短い時間で成功しようと思ったらダメなんですよ。
まあだから友達売れてるやろって自慢も2割ぐらいありますけど正直まあ、よりやっぱり単純にけどそのこの子のあの人あれやでっていうのはちょっとリスナーさんと共有したいなと思って、
まあまあそうですね、う
ん、あの言わんとと思ってますんで言いました。
はい、
一番変わってないのは自分なんかもなって思うけど、
いや、まあ、思うわ。
店増えたり潰れたりしてるし子供産んだりしてるからまあそのもん
まあまあまあまあ、まあ、はい、
はい、
質問いきますかね。
質問いきましょう。 こういう話がそもそも老害っぽいよね、中年っぽい。
まあいいんじゃない、聞いてる人も中年の人も増えてると思うし。
いや、そうやね、若者ぶることも良くないと思うよな。
そうそう、ずっと若者に合わせていくのもなんかおかしい、うん、
若者無力やからな。
うん、
自分の若い頃
よくも悪くも若いんですよ、やっぱ若い人は。
若い人は若いってめっちゃ思うわ。
そうだから勢いがあって怖いも知らずなんですよ。それがいいこともあるし、悪いこともある。
だから生徒その3やでな、単純に。
そうそうそうそう、
あのヒットポイントだけ高くてご了承して勝つタイプのゲームもあるしみたいな。
うん、まあ、やり口が違うって話です、うん、
はい。
関さんからの質問です。
はい、
こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。質問ですが、動物や植物など生き物の種の下には亜種や品種という細かい区別があるそうです。例えばトラはアムールトラやベンガルトラなど9つの亜種に分かれるそうです。そうであれば人間の黒人や白人、黄色人種といったいわゆる人種も生物分類の基準に照らす亜種と考えてよいのでしょうか。これを認めると人種差別につながる可能性があるかもしれませんが、例えば遺伝子など客観的な証拠から見て人種は亜種や品種のような違いがあると考えられるのでしょうか。教えてアルデヒドというね、
うん、
質問でございますが、
どうなんやろな。けどそのそういう分類学ってさ、
はい、
最初に見つかったやつが原種になってるだけじゃないの。
あー、そうではないですね。というか原種じゃないんですよね、亜種っていうのは。
なんかだからさ、あのトカゲおるやん、
はい、
あのイグアナ、
はいはいはい、
イグアナは陸イグアナと水イグアナに分かれるじゃないですか。
ああ、海イグアナ。
海イグアナ。
はいはいはい。
だみたいな。
はいはいはい。
そもそもみんな陸におったけど、水行くやつも出てきたでみたいな。
ああ、種と亜種の違いって分かります？
分かれ。色。モンハンで言うと色。
種っていうのは結構ちゃんと定義があるんですよ。
はあ。
で、種っていうのはつまり、子供が作れるかどうかです。
ああ、継続的かどうかっていうか。生物として、
だから、他の種とは子供ができないんですよ。
はあ、ははあ、あ、まあポケモンでいうとこの卵グループ。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、うん、で亜種っていうのは要は亜種同士だと子供ができるんですよ。だからアムールトラとベンガルトラは掛け合わせできるんですよ。
あ、そうな
んっていう話なんです、これは。
へえ、だから違うように見えるけど交配できるから亜種なんや。
というか、まあ、種じゃないってことです。交配できないのは違う生物だっていう考え方がそもそもあって、
だからもそもそも同じ種はまず子供できるよねと。
そうですね、
トラとトラはできると、
うん、
で見た目はまるで猫なんやけど、
はい、
これはトラの亜種ですと。なぜなら、はい、トラとこいつで子供ができるから、
はい、
ただこの見た目猫やけどトラの亜種のこいつは猫とは子供できないから、
はい、
だからやっぱトラの亜種ですねみたいな。
まあまあまあまあまあ、そうですね、
大雑把に言うと。
で、だからじゃあ亜種って何やねんって話になるわけですよ。種、
うん、
は分かるって話、
うん、
で亜種っていうのは、まあ、実は結構議論もあったりして難しいんですけど、分類した方が便利やからしてるだけなんですよね。
はあ、ははあ、
でなんか同じ動物群なんですよ
基本的には。同じ種なんや、
うん、でまあ人類、人の話で言うと、
うん、
まあ、黒人、白人、黄色人種なんてのは基本的に亜種です。
だからそれはな、だって黒人と白人でも黄色と黒でも白と黒でも子供できるんやから、
はい、
だからそれはまず同種やと。
そう、
大前提
でね。でなんで亜種っていう話をあんまりしないかっていうのは、まあ理由がそれなり明確で、一つは倫理的な問題なんですけど、もう一つはもう混ざりすぎてるからです。
ああ、
でそもそもアムールトラとベンガルトラっていうのは元は同じトラなんだけど、長らく別の場所に住んでて交流がなかったがゆえに違う生態、違う体格みたいになってしまって、
うん
うん、まあ違う動物に見えるよねっていうところまで来てるから亜種なんですよ。
なるほど。
でも人間の場合は、まあ、違ったんですけど、もう混ざりまくってるので、日本で生まれる白人黒人いっぱいいるじゃないですか。もう
やし、その話聞いて思うのは、僕らがやっぱどっか根っこに差別的やなと思うのは、黒人って言った時に、
はい、
白黒黄色って分けるけど、 いや黒人っつうけどその茶色いぐらいの黒人と真っ黒の黒人おるやん。
あ、いますね、いますね。
そのいわゆるインド的な黒人とアフリカ的な黒人とみたいな、うん、でよう考えたらあれとあれ全部で黒人ってくくり雑やなって。
いやまあまあそうなんですね。
思って一回調べたら黒人って言われる中でもやっぱ色合いがなんか9種類ぐらいあるんだよね。でどれ系みたいなのがあるらしくて、
はいはいはいはい、
それをやっぱくくってるのでこっちの差別心な気がするって。で僕らもだから黄色っつってもいろんな黄色がおるやん、
うんうん、
当然肌が黒い黄色もおるし肌が白い黄色もおるし、うんうん、みたいなことをひとまとめにするのはやっぱ雑な話やなと思いますねっていう。
そうでもまあ確かにそのまあ人間の場合も黒人、まあ、例えば黄色人種って、まあ、ちょっと小柄じゃないですか、
うん、
あと例えば胴と足のいわゆる短足体型の人が多いとか、うん、それだから気候に合わせてそう進化したわけですよ、
はいはい、適応というかね、
うん、っていうのがまああるんで、それは生物学的に見ても本来は亜種なんですよ。混じってなければ、混じってなければ生物学的にも分けていいんですけど、
こんだけ混ざってんのにみたいな。
もうだから移動しすぎてるんですよね人類って。
だからさ、なんか差別のことをすごく結構僕はここ数年考えることが多くて、
はい、
考えんとあかんことが多くてさ、で差別ってことをとにかく噛み砕くと、その個人のパーソナリティではない所属でもって個人のパーソナリティを偏見の目で見るということで、言葉面が分かりにくくなってしまったけど、
まあ
男であるからこうと、男であるから兄貴は野蛮っていうのは差別なわけですよ。これは男性差別で、大阪人やから性格が雑っていうのも本来は差別なの、う
ん、まあまあまあまあ
でいう、だから本人が所属というかいう持ってる肩書きとかでその人の性格を決定しようとすることっていうのが差別なんやなっていうのが大雑把にあるなと思ったけど、うん、そのやっぱり大阪に暮らしてていまだに周りでなんか韓国人やからとか中国人やからって言う人多いんですよね、
うん、
特にやけど韓国人なんかは言うけど、絶対入ってるから俺ら多分韓国の血って僕思ってて
まあまあまあまあまあ、まあ
じゃあどういうつもりで言ってるみたいに、ね、思うわけ、
はいはいはい、
100% 純粋な日本人が 100% 純粋な韓国人に対して韓国人は敵だって言うんやとまだ分かるけど、ほとんどが俺は 12% 韓国でお前は 17% でお前は 70% でお前 90% でみたいな中での争いって何って思ってて、
まあまあまあまあまあまあまあ、
でそれのけど結局だから差別の一番見にくいところっていうのは、叩いて文句言っていい相手やから文句言うっていう、こうある種集団心理的なところやなと思うんですけど、
うん、
それをめっちゃ感じたのが、そのこれひどい話、僕はひどい話と思ってるだけで、
はい、
僕の話じゃないですよ。その韓国系の在日系の人が多い町の友達が、
うんうん、
やっぱ学校で在日韓国人差別をやめましょうって授業あんねん、
うんうん、
で韓国人差別をやめましょうって学校の授業を受けて、でその学校の帰りに朝鮮学校に行って、
うん、
なんかちゃんこ出ていけとかやんねん、
うんうん、
で石投げんねん、
うん、
けどそいつ韓国人やねん意味分からへんねん俺も韓国人なんすけどねって、
はい、
これ誰が誰を差別してるか分からんけど、とにかく悪いことしか分からんみたいな、
うん、せやな、される側よりする側に回る方法を考えた
ら、ね、そう単純にそうやねんな。だから根本的に韓国人がどうかだなってことは本当に言い訳でしかなくて、
はいはい、
多分叩く側に回った方がいいというすごく良くない心理やなと、
うん、まあでもそのとにかく生物学とか、まあ、こういうサイエンスが、とにかくミスリードしないようにしないといけないというか、まあ、我々が考えていることっていうか科学サイドの方が考えていることっていうのはシンプルで、うん、見た目が違うものは違いますと、
うん、
ルーツが違うものは違いますと、でそれを利益不利益につなげるかどうかはさておいて、違うものは違うと認識しなければならないというのが我々のもう最大のメッセージであって、
事実は事実、
そう、
ただそこから派生することは本来無関係っていうところはしっかりしようってこと
ね。それは知らんっていうのが科学のスタンスなので、
だから韓国の人に韓国人なんですねってことは問題ないんやけど、
だからまあ韓国の人とかというか国籍が韓国なんですねなのか、
まあ、
おじいさんが韓国人、韓国から来たんですなのか、なんか知らんけど、 まあ、そういうのはだから正しく本来伝えるべきなんですよ。
うん、
だからそれは、ね、認識しとくべきなんですよ。
まあ、けど本人が覚えてないともそれはそれでいいし、
もちろんもちろんもちろん、興味がないんやったら興味がないでもちろんいいし、
ただ韓国人やったら出ていけとか、韓国人のくせにとかいうのが差別やって話だ
よ。まあまあそうなんですよ。あとまあ隠すとかも本来せんでいいというか、それやってる間はなくならへんと思うんですよね。
ほんまめちゃくちゃな話がまだあってさ、ほんまに酒癖悪い友達がおってさ、
はい、
で3人兄弟なんやけどな、真ん中めっちゃ悪くて、
はい、
でそいつが酔っ払ったら弟に電話して、
うん、
お前いい加減にせやみたいな、しばくぞみたいな電話すんね、
うん、
で最終的に弟にこの韓国野郎がって言うけど、弟やんなみたいな親一緒やんなみたいな誰に向かってんのお前みたいな、誰に喧嘩売ってるか誰を差別してるか全く分からへんねんけどみたいな、
怒りの方向が全然分から
へん、全然分からへん最悪な話、ただ一個言えんのはそいつは最悪やって話だけど、
まあまあそうですね、
はい、ほんまあかんでって言ったけど、
うん、
まあそんなまさかの年始早々あの差別論です
か、ね、そんな話する気はなかったけど
なかったよな、
はい、まあ、結局だから違うように見えてもみんなあの人類はもう混ざりすぎてみんな一緒です、生物学的にはって話なんです
か、まあ、思う、まあ、科学的とか分からんけど、我々ってネアンデルタール人じゃないですか。
いや、
ちゃうかったっけ、
もうその話もこれにまあ関係するんですけど、実は原人っていっぱいいるんですけど、
ジャワ原人、北京原人、クロマニオン人、
ああまあなんかね新しいのとかいるんですよ。
あ、ほんまに、
あの、はい、いっぱいやっぱり結構見つかるので、
うん、
で逆に我々の遺伝子を解析すると何種類ぐらいの原人が混ざってるかみたいな話とかも当然あって、
うん、知りたい
でやるいうのをやると、実はねほとんどの原人がちょっとずつ混じってるんですよ。だからそのネアンデルタル人とか、まあ、その他の原人っていうのは、
そう
そうそう、なぜか血が混じってるんですね。だから交配がどっかであるんですよ。
今思ったのはクロマニオン人はいなくなったんやから、うん、ネアンデルタル人が滅ぼしたんかなと思ったんです、
まあ、滅ぼしたんかなんか知らんけど、そのクロマニオン人とネアンデルタル人の間の子供みたいな血っていうのが確実に残っていて、
あ、じゃあやっぱり同じ種なんや原人は。
あ、そうですね、っていうような話の方が今は主流です。
だから日本で言うとさ、結局そのいわゆる縄文系と弥生系って分け方がよくされて、
まあまあまあまあ、
で縄文系っていうのがもともとおった和人で、でその大陸から来た韓国か中国からの血が混ざった人らが弥生系とかいうくくりをしたりするわけですよ。
はいはい、あ、ね、だからそれは単なる歴史の話をしただけなんですよ、その人たちは。その話をする人らで、我々が言ってるのはもう混ざってるから我々がどっちじゃないんですよって話をしてるわけです。
だからだって縄文その今言ったのも縄文すら、じゃあ日本に生まれて日本が外の国と一切関わらず日本だけで育ってきて未だに続いてるのが和人かよって言ったら、いやどっかで来てるってみたいな話。
まあそうなんですよ。だから例えば、まあ何でしょうね、例えばアイヌみたいに比較的長い期間その別の文化を営んできたとかってなると、
うん、
まあ、人、それはまさに亜種ですよね、交流がなければ。
まあそれもほぼあるって話じゃないしな、
うん、まあまあまあまあまあ多少あるっていう話ももちろんなるんですけど、うん、
まあというようなことで、まあ
そんなにだから歴史の話をするとき以外は実はどんだけ混じっててどんだけ違いますかみたいな議論っていうのは今は意味がないんですよね。
そう思うと今我々が言ってるさ、出身とか何人とかさ、それこそ弥生かどうかすらさ、うん、所詮お前どこで生まれたんだ話でしかないって話だな。
そう、うん、まあ生まれたっていうか、まあルーツっていうのは大事で、
どこ住みっていうやつですね。
てかどこ住みっていうか、どこ住みとどこ住みとどこ住みとどこ住みの混じりなんていう話ですよこれは。
は
あ、みんながもうぐちゃぐちゃに混じってるけど、ルーツは人それぞれ違うわけだから。
トーテンポールでそれやるんですよね。
はあ、ははあ、は。
あの、
例えばおじいちゃんのみたいなやつね。
兄脇のは鳥族やと。
はいはいはい。
で嫁脇は山椒魚族やと。
はいはい。
じゃあ兄脇と嫁脇の家には山椒魚と鳥のトーテンポールを作
る。はいはいはい。
みたいなことを繰り返しているらしいんですよね、うん、
だからルーツがトーテンポールに現れる、
ね、そうそうそうそう、
うん、
いやそれでもそこまで種類ないんやったらな、
種類ないっていうか、まあだからあ、まあ、混ざり方は相当な種類が実はあって、
いや、まあ、まあ無限大よな、
だ一緒の人を探すのが難しいって話ですよ。
でそうなるとやっぱ分類することに何の意味があんねんって言われたら、ま、
いやだから歴史を知ることに意味があるんですって。分類することに意味があるんじゃないんですよこういうのは。
そうやねんな、そうやけどみんなはその分離したがるわけじゃんか。
うん、だからまあルーツを尊重するっていうこと以外はないと思うけどね、実際にはあんまり、うん、ここまで混ざると、うん、
いやけどやっぱそのさ、黒人差別がほんまなくなってないよって話とかさ、まあ、そりゃそうかみたいに思う
し、だから決して遺伝子の問題じゃないってことです、あれは、うん、
まあ、だからそういうこと歴史よな、
そうです、
うん、っていう
っていうような話かなと思いますけど、はい
はい、という信念から知的なお話をしましたが、
はい、
ちょっとあのあくまで個人的な主観でございますので、異論反論ある方はぜひお問い合わせいただければ、
まあお問い合わせというか皆さんね、あの個人個人で考えていただいたらいいし、
はい、
考えるのは自由だし発言するのも自由だと思います。
はいと思います。
はい。
USB 販売以外お知らせはなかったかな今。イベント
もないもんね。まあそうですね。地味に Spotify に登録しました。
の以外も。
以外もまあ今やってますけど、とりあえず Spotify は見れるようになりましたって連絡いただいたので、はい。
なぜならアルデヒドは今リスナー拡大キャンペーンがうっすらと。
いや
という
か忘れてただけなんですけど、うん、前やるって言ってると思う。まあ言われた
んで。言うとだええやん。
そう、やりました。
それですって。
そう。なんでまあ便利に使っていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、というわけでお届けしましたのは部長がしたけど、
アニワイハガセでした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清ゲポ。あの頃あれがあったらな、漬け燻製アルコール天日の乾燥夢の神経の栄養素。